恵みをいただく御言葉は詩編の139編です。詩編139編、はじめに1節から6節までをお読みします。主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。あなたは私の歩みと私の伏すのを見守り、私の道をことごとく知っておられます。言葉が私の舌に上る前に、なんとしよう。あなたはそれをことごとく知っておられます。あなたは前から後ろから私を取り囲み、御手を私の上に置かれました。そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びもつきません。アーメン。一言お祈りをします。愛する主よ、あなたは私たちをことごとく知っておられます。立つのも伏すのも、私たちが思い願うこともあなたは遠くから読み取られ、私たちの思いをはるかに以前から見透かしておられました。だから私たちはあなたに何もかも隠すことなく、全てを晒して打ち明け、あなたに知っていただき、あなたに私たちのことを全てを投げ出すことができます。どうかしよう、これからあなたがいかに遠大なる方であり、私たちに何を求めておられ、そして私たちがあなたに対し何をなすべきかを、主よ今日教えてください。この語るしもべの唇を、思いを今清めてください。今ここにいる一人一人の霊、体、魂をあなたが整えてください。どうかあなたに対して曇っているところがありましたら、今その曇りを取り除いてください。主よ、世の思い煩いによって満ち満ちている思いがありましたら、主よ、その世の思い煩いをあなたが今一掃してください。あなたの命、あなたの御言葉そのものを直接ダイレクトに、余すところなくいただき尽くすことができますように。そして礼拝者として主よ、今一人一人をあなたが清め整えてください。聞く一人一人のこの耳をあなたが血を塗り、あなたの清めに預からせてください。あなたの御言葉を軽んじることなく、御言葉を尊く受け取る一人一人でありますように。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この箇所に主は皆さんのどこまで知っておられるかが書いてあります。一言で言えば、皆さんの全部知ってます。全てです。皆さんの髪の毛の数も数えられています。皆さんの髪の先からつま先に至るまで、細胞が一個一個どういう働きをしているか主は見ておられます。主は皆さんが座るのも立つのも当然知っておられます。また皆さんの思いを遠くから読み取っておられる、そう書いてあります。皆さんの歩みを主は見守っておられ、皆さんの道をことごとく知っておられます。皆さんがですね、今この場所においてどんな趣、どういう心でもって主に向かっているのか主はご存知です。そして 皆さんがここから出た後も、教会から一歩出た後、皆さんが何を語るかも、またどういう思いをされるかも、主はみんなご存知です。言葉が皆さんの下に上る前から主は、ね、それをことごとく知っておられると、4節に書いてありますね。皆さんの、ね、思い、それが唇から言葉として出る前に、すでに主は皆さんの思いをご存知です。主は皆さんを前から後ろから取り囲んで、見てを、主の御手を皆さんの上に置いておられます。とてもこの知識は深く不思議、あまりにも高い、これは皆さんの思いもつかないことです。しかし確かに主は生きておられて、皆さんを見ておられ、皆さんの成り立ちを全部ご存知です。何節から12節までお読みします。私はあなたの御霊から離れてどこへ行きましょう。私はあなたの御前を離れてどこへ逃れましょう。たとえ私が天に昇ってもそこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられます。私が暁の翼を飼って海の果てに住んでも、そこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捕らえます。たとえ私が王闇よ私を覆え、私の周りの光を夜となれと言っても、あなたにとっては闇も暗くなく、夜は昼のように明るいのです。暗闇も光も同じことです。アメン。主はですね、もし皆さんが高く天に昇って、ね、宇宙に昇って、ね、宇宙ステーションの中に住んだとしても、主はそこにもおられます。なぜなら全宇宙そのものが主が作られたから。主は天にも地にも満ちていると書いてあります。天にも地にも主は満ちています。皆さんがたとえ黄泉に下って、黄泉に床を設けても、ね、地の底に下ってもそこに主はおられます。2年ほど前のチリの落盤事故で、人々は地下、6000メートルでしたっけ、かなり、地下の方に閉じ込められてしまいましたけども、そこでその地下の奥深くの礼拝を主は聞き届けられて、そしてその一人一人にですね、必要なものを満たし、全員無事に生還させてくださいました。たとえ私たちが地の底に下ったとしても、そこに主はおられます。そしてそこにおいてですね、皆さんの声を聞かれます。ヨナは海の底に下っていきました。魚に飲まれて、魚の胃袋の中に、ね、入って、海の奥底に下っても、そこでもヨナのその祈りをですね、主は聞かれました。ですから皆さんがいかに地の底に下ったとしても、また天に昇ったとしても、どこに行っても主はそこにおられます、ね、一体こんな神がいるでしょうか、ね、一体お地蔵さんとかが、ね、皆さんが宇宙ステーションに行ったところでも果たしているでしょうか、ね、地の底に下ったところでも、ね、サンマの頭は何か縁起いいとかそういうのが通用するんでしょうか。主はどこにでもおられます。地の底に下っても、また皆さんが天に昇っても、当然皆さんがですね、ここを離れて職場に行っても、あるいは牢屋に閉じ込められても、主はそこにおられ、皆さんの祈りを聞いておられ、皆さんの思いをはるか彼方からご覧になっておられます。たとえ皆さんがですね、闇を私を覚えて、ね、でその皆さんその言葉の通りに闇が皆さんの周りを覆って、ね、人々から見えなくなったとしても、それでもですね、主の目には闇は暗くないんです。なんかドラえもんの道具に、ね、懐中電灯、ね、闇の懐中電灯があって、懐中電灯をつけるとその周りが闇になる、で人々から見えなくなる、そういう道具がありましたけども、たとえ闇がですね皆さんを覆ったとしても、主の目には闇が暗くないんです。 たとえ皆さんがですね、なんか煙幕があったとしても、それでも主は皆さんをそこで見ておられます。たとえ皆さんの人生の状況がいかに闇であったとしても、皆さんがたとえ思いが真っ暗になり、もう誰も私のことを構ってくれない、見てくれない、人生全く真っ暗闇だ、そのような状況になったとしても、主にとっては皆さんの闇なんて闇じゃないんです。自分がこんなにも真っ黒く闇になってしまった、こんなにも落ちてしまった、罪深くなってしまったと言っても、主の目にはですね、それは全く暗くないです。主は皆さんをそんなどんな真っ暗闇な状況からでも救い出し、光へと導くことができます。なぜなら主は光なるお方だからです。主にとっては皆さんの闇は暗くありません。昼も夜も主にとっては同じものです。13節から18節までをお読みします。それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。私は感謝します。あなたは私に屈しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。私が密かに作られ、地の深いところで仕組まれた時、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物に全てが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。神よ、あなたの身思いを知るのはなんと難しいことでしょう。その総計はなんと多いことでしょう。それを数えようとしても、それは砂よりも数多いのです。私が目覚めるとき、私はなおもあなたと共にいます。アメン。主は皆さんの全てをご存知だと言いましたけれども、何しろ皆さんを作られたのは主です。主が皆さんの内臓を作りました、ね、今皆さん心臓をドクンドクンと動いてますね。なんで動いてるのか、主がそういうふうに作られたからです。なんで動くのか、主が動かしていると言っても過言ではありません。いや、主が動かしているからです。全てのものね、スズメの一羽でさえも主のお許しなしに地に落ちることはない。主のお許しなしに皆さんの心臓が止まることはない。主のお許しなしに皆さんのその命がですね、落ちることはないんです。主は皆さんの風邪の症状とか花粉症の症状とか肌のかゆみとか、主はですね、それらをたちまちにして癒すことのおできになるお方です。ただ皆さんと主の間に隔てがなければの話ですね。皆さんが主の御心を行っているのであれば、皆さんは主と仲良しになり、主は皆さんの願い事を聞いてくださいます。でもあえてですね、皆さんをあえてそのような状況に置かれることもまた確かです、あります。主は主を敬うものにする作り変えるために、あえて皆さんをですね、ひどい状況に置かれることもまたありますよ。聖書を見てみると本当にそういう記事が多いですね。そして主を学び、主に立ち返るとき、主は顧みてくださいます、ね、ヨナはそうでしたね。ヨブもそうでしたね。本当にひどい中を通ってきましたが、しかしヨナは魚の腹の底から、海の深みから、地の奥底から主をよりたのでね、私は主を礼拝したいのです、主の宮に再び登ってあなたを礼拝したいのですと、その願いを、その祈りを主は聞き届けて、主は魚の腹から吐き出させてくださいました。皆さんももしかしたら今ですね、魚の腹の中に飲み込まれて、ちょっとあまり居心地が良くない状況かもしれません。ちょっと魚の胃袋のその胃液でちょっと溶かされているような、そういう状況に入っているかもしれませんね。 何してもうまくいかない、主から遠いように感じる、そういう状況であったとしたら、どうかヨナのようにですね、腹の奥底から主に呼び求めてください。主は皆さんの祈りを聞いてくださいます。主は皆さんを作られた方です。主は皆さんがですね、胎児であった頃さえ主の眼差しが皆さんに注がれておりました。赤ちゃんであった頃の皆さん、またお母さんのお腹の中でまだね、精子と卵子が結合したばかりの、細胞分裂がやっと始まりかけの、まだ人の形をとどめていないような状況だった皆さんさえも、主の眼差しは注がれて、そして主は皆さんの内臓を形作り、皆さんの 骨組みを作り、主の目はそれを見ておられました。皆さんのね、もし、弟とか妹とかが、ね、赤ちゃんで、ね、おしめを変えてそういう経験がある人は、もうこの子の全てを知っている、そういう感じですね。その弟あるいは妹はその、ね、お姉さん お兄さんに対して何にも、ね、言うことはできませんね。この兄や私のおしめも変えてくれた、そこからしてももう自分のことを知ってる、頭が下がらないということであれなら、なおさら主に対して皆さんは頭が下がらないはずです。なぜなら主が皆さんの骨組みを作り、皆さんの内臓を整え、ね、主の目はそこにずっと注がれていたわけですから、だから皆さんは主に対して、ね、何も言い訳ができないはずです。主は永遠の命の書に皆さんのことを書き記されました。その書物、それは皆さんが作られる前から、皆さんの日が一日でも始まる以前から、皆さんは主の目に、主のご計画の地にありました。私が生まれたのは1973年の1月19日の午後23時58分でした。まだ私の時間がその時、その秒、その分を刻む以前から、主はですね、すでに私のことを世の始まる前からキリストのもとに召し出そうとご計画を立てておられました。エペソ書に書いてあります。皆さん一人一人も同じです。皆さんの日が始まる一日も、ね、1分1秒たりとも皆さんの命のその時が刻み始める以前から、主はですね、皆さんのことをご計画しておられたんです。そして皆さんがキリストにあって清く傷のないものとして見舞いに立つことができるようにと、神さん、皆さんにご計画を立てておられたんです。ただご計画を立てておられたんですけども、皆さんがその主のご計画に乗るかどうか、それは皆さんの選択次第です。神さんは皆さんの自由意志を尊重されます。皆さんが神さんを裏切る自由もあります。神さんを悲しませる自由もあります、ね、イスカリオテユダが裏切るのイエスは自由にされましたね。それほどまでに主は人の自由意志を尊重されます。神さんが決して手を入れない領域、それは人間の自由意志です。皆さんがですから主のご計画に従って歩み、幸いと祝福を得るか、それとも主を軽んじ、主を無視し、礼拝を軽んじて、そして呪いをいただくか、それは皆さんの自由意志にかかっております。ただ皆さんは主を心から敬って、主を愛して、幸いと祝福の道に歩むようにと私はお勧めします。主のなさること、それは本当に人の思いをはるかに超えております。その総計はなんと多いことでしょうと、ね、このダビデは主を褒めたたえました。主の総計、主の御恵み、主がなされた技、それを数えようとしても、それは砂を数えるよりもはるかに数が多いものです。19節から24節までをお読みします。神よ、どうか悪者を殺してください。血を流す者どもよ、私から離れていけ。彼らはあなたに悪口を言い、 あなたの敵はみだりに皆を口にします。主よ、私はあなたを憎む者たちを憎まないでしょうか。私はあなたに立ち向かう者を忌み嫌わないでしょうか。私は憎しみの限りを尽くして彼らを憎みます。彼らは私の敵となりました、ね、ここでダビデは、悪者について、特に主の悪口を言い、主の、ね、敵はみだりに皆を口にする、こういうものをダビデは憎んでおります。主はですね、言えなく血を流すものを憎まれます。またここでダビデは、彼らはあなたに悪口を言いと、ね、言っております。これは何もね、いやいや神様のバカとかなんかそういうことを言ってるわけではなく、神様は御言葉なるお方、言葉なるお方です。御言葉を、もしですね、皆さんが御言葉に何て書いてあるかを見て、それを知り、それを悟って、後あえてですね、それを無視したり、それを、ね、軽んじたり、それと反対の行動を取るとするならば、皆さん御言葉の、ね、御言葉に反している、御言葉の悪口を言っているようなものです。神様は言葉のあるお方です。皆さんは御言葉です。御言葉の無視をする、御言葉のに何て書いてあるか、それを知っておきながら、あえてそれを、それと反対の行動をする、ね、父と母を敬いなさいと書いてあるのに、それを知っておきながら父と母をあえて憎むとしたら、御言葉に反する、御言葉に敵対する、ね、神様に敵対していることですね。しっかりと安息日を覚えて、これを聖なるものとしなさい。これを知っておきながら安息日を軽んじ守らずにいるとしたら、それは神様に敵対することですね。そういう人に対しては主は幸いを下されません。私たちは御言葉をしっかりとですね、守り行うこと、御言葉を恐れ敬うこと、それをするならばね、主を愛し主を重んじていることになります。ですから主はそういう人に対しては恵みと幸い、祝福を豊かに与えてくださいます。ですから私たちはね、御言葉を重んじるべきです。そういうわけでダビデは23節と24節の言葉を、祈りを込めております。23節、神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。ここでダビデはですね、この祈りを読んで、ちょっと疑問に思うかもしれません。神様はもともと心を知ってるじゃないか、ね、ダビデそれを告白したじゃないか、なんで今更神を、私を探り、私の心を知ってください、ね、私を調べてください、思い煩いを知ってくださいと、なんでダビデわざわざここで求めてるのか、ね、ダビデはその直前のところで、神様は私を探り知っておられますと一節で常に言ってるのに、なんでわざわざ願い求めてるのか。皆さん、願い求めることが大事です。神様はどうせ私のことを何でもかんでも知ってる、私の願いも知ってる、だったら祈る必要ないじゃないか。いや、そんなことはないんです。神様は、皆さんが神様と交わりを持つということを、それを求めておられるんです。皆さん自身の口で、ね、何が望みであるのか、ね、イエス様を、あの生まれつきの目の見えない人がイエス様のところに走っていった時、ね、その盲人が、主よ、私を憐れんでくださいと言った時、イエス様は言いましたね、私に何をしてほしいのかと。主は皆さんの口で何をしてほしいのかいうことを、皆さんの唇でもって告白することを求めておられます。皆さんの行動でもって主のもとに立ち返ることを主は求めておられます。皆さんの足で主のもとに走っていくこと、ね、 長血を患う女が人々をかき分けかき分け、そうしてやっとイエス様のところにたどり着いて、イエス様の御衣のふさ、ふさに触れたように、主は皆さんが、ね、ロークしてでも苦労してでも主のもとに走っていくことを求めておられます、ね、主はザーカイに対してザーカイ降りてきなさいと言われました。私は今日あなたのところに泊まることにしていると。なんでザーカイに、ね、声かけたのか。群衆は他にもいっぱいいた。ザーカイよりも、ね、罪深くない人は大勢いた。なのになんでわざわざ罪深いザーカイのところに来たか。それはザーカイが木に登ったからです。イエス様のために、ね、人々から恥ずかしい言葉をかけられようが構わない。とにかく自分はイエス様を一目見たいんだ。イエスという方がどういう方かを見たいんだと木に登って苦労して、ね、行ったからです。主は皆さんがそのようにですね、自分の足でイエス様を元に来、ね、手足を使って木に登ってでもイエス様を見たいと願い、また唇で何をしてほしいのか告白することを主は求めておられます。主は当然皆さんを探っておられます。心を知っております。でも皆さん自身のアクションも、皆さん自身の口の告白も、皆さん自身の周りの人に対する表明もまた必要なわけです。イエス様はおっしゃいました。私は人々の前で言い表すものは、私は天の御使いたちの前でその人を言い表そう。もし私のことを恥じるのである、人々の前で恥じるなら、人々の前で私を否むなら、私も天の御使いの前でそのものを恥じ、そのものを、ね、否もう。主はそういう方です。ですから皆さん自身の唇、皆さん自身の足、手、アクション、それを持って主に向かうということ、主を告白するということ、主を肯定するということを主は求めておられます。だからダビデは、神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってくださいと祈ったんです。皆さんは主に祈るということをしているでしょうか。思い煩いを主に申し述べているでしょうか。主の前に自分を晒して、主よ、私のうちに傷のついた道があるかないかを見て調べて、私を常しえの道に導いてください。皆さんこのように祈っているでしょうか。どうか皆さんはこのダビデに習って、皆さん自身の唇でもって告白し、求め祈りましょう、ね、求めなさい、それならば与えられますとありますね。求める人は与えられます。探す人は見つかります。叩く人は開かれます。でも求めない人は見つけられません。探さない人は見出しません。叩かない人は開かれません。どうか皆さんは求める人、探す人、叩く人として主を心から呼び求めましょう。そうして主に見つけ、主を見つけ、主から幸いをいただき、主のさらなる優れたお方であることをますます見て、ますます霊的に皆さんもイエス・キリストに近づく者として幸いをいただく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、あなたは私たちを知っておられます。しかしなおあなたに求めます。どうか私たちを探り、私たちの心を知ってくださいと。あなたは私たちが思い描くこと、願うこと、それをすでに知っておられますが、しかし私たちはあえてあなたに願います。どうか私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道のあるかないかを見て調べてください。そうして私を常しえの道へと導いてください。主よ、どうか私たちが祈ることをやめることがありませんように、求めるということをやめることがありませんように、そしてあなたに求め、探し、叩き、そしてあなたから幸いと祝福の道をいただき、教えていただき、その閉ざされている門を開いていただくように、主よ、どうか開いてください。 らされている門を開いてください。主よ、滞っている祝福、滞っている手続きを主よ、あなたが開いて、そして私たちに幸いを得させてください。どうかこれから祈る一人一人のその声を聞き、その思いを知り、傷のついた道を主を調べ、常しえの道へと導いてくださいますように。今日いただいた命の言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。